ティモンシーワントゥースリ
ー、頑張れボルターズ。
ボルターズ大好き。
B1 昇格
頑張れ。
週刊ボルターズ、この番組は大熊本商店、藤井の唐揚げ、福陽町吉本小児科の提供でお送りします。毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズの時間です、はい、現在西地区首位を走っている絶好調のボルターズなんですが、現在は中地区東地区との交流戦を戦っています、はい、で先週末はホーム熊本県立総合体育館で中地区3位のアースフレンズ東京 Z との2連戦を行いました、うん、まあ、首位をキープするためにも落とせない相手ということだったんですが、その2試合を今日は振り返っていきます。まずは1戦目です。17日土曜日に行われた試合は、この試合はですね、うん、ボルターズのスリーポイントシュートがとにかく止まりませんでした。通常ですとスリーポイントシュートの成功本数というのは1試合平均およそ7本、うん、で成功率は3分の1、33% ほどなんですが、この日のボルターズはですね、熊本出身の高濱拓也選手が6本中6本、そして日本人最年長の高村成久選手も4本中4本で、神原雄一選手も4本決めるなど、23本打ったうち17本入りまして、成功率 74% という驚異の数字を叩き出しました。で前半は51対28と大きくリードをし、後半は少し追い上げられたんですが、スリーポイントシュートで踏みとどまって、90対81でまずは1戦目を勝利したということでした、はい、うん、そして2日目です。2日目18日日曜日のこの試合はですね、劇的な記憶に残る試合となりました。この試合は小林慎太郎キャプテンが試合後に、同じ相手に2連勝する難しさを痛感した試合だったと語るように、前日の快勝とは全く違う展開になります。この日は前日に入っていたシュートがなかなか決まりません。オフェンスがうまくいかないことでディフェンスでも噛み合わず、東京のシュートは次々に決まっていきます。前半第2クォーター残り3分30秒のところで23点差までリードを広げられてしまいます。前半のシュートは3ポイントが10分の2、対する東京は13分の7。前日とは対照的な試合展開となり、前半を34対51、17点差で試合を折り返します。後半はシュートは水物、入らないことはある、まずはディフェンスをいつも通りにしようということで、激しいディフェンスで相手選手にプレッシャーを与えていき、自分たちのリズムを作っていきます。そして13点ビハインドで迎えた最終第4クォーター、開始早々古野拓実選手のスリーポイントシュートで10点差にすると、その後高さで勝るボルターズがゴール下での強さを生かし、レジー・ウォーレン選手、ジョエル・ジェームス選手が得点し、点差をどんどん詰めていきます。そして試合時間残り4分45秒、レジー選手のシュートで62対60、とうとう逆転に成功します。そしてその後は一進一退、ボルターズが入れれば東京が入れる、東京が決めればボルターズが取り返す、会場は歓声とため息が繰り返され、お互い譲らない1点差のシーソーゲームが続きます。そして66対67、1点ビハインド、東京リードで迎えた試合最終盤。ここからがこの試合のハイライトです。試合残り時間14秒、1点リードされているボルターズのスローインから逆転を狙うプレーがスタートします。ボールを受け取ったポイントガードの古野選手がドリブルでリングに向かっていき、そのまま打つレイアップシュートを放ちますが、これは外れてしまいます。すぐさまリバウンドに飛び込んだのが204センチのレジー選手、そして取ったボールを再び古野選手にパスします。受け取った古野選手はフェイントを入れて相手をかわして、すぐさまジャンプシュート、放ったボールはそのままリングに吸い込まれ、見事な逆転シュートが決まりました。 シュートが決まり時計が止まった時に示していた時間は残り 0.3 秒。まさに終了間際での大逆転でした。残り14秒からの会場の音をお聞きください。バスケットでは安全圏とも言われる20点以上、最大23点差から最後は 0.3 秒での大大大逆転勝利に会場は割れんばかりの歓声が起こりました。逆転シュートを決めた古野拓実選手のコメントです。
最初のレイアップの部分、ちょっとファウルをもらいに行こうとしすぎて、自分のシュートが打てなかったんで、そこをレジに助けてもらったので、本当最高、みんながつないでくれたところをおいしいところを持っていかせてもらったなって形で、選手に引き続きチームメイトに感謝します。
古野選手、先週の試合でもブザービーターで勝利を決めていて、2週連続での劇的シュートを決めました。古野選手について安田ヘッドコーチはこのように話します。
古野がね、この間の試合もそうでしたけども、最後の最後で持っていくっていうのがね、あいつは持ってます。本当に持ってると思いますね。でまた最後もやっぱ、リバウンドも、ね、しっかりレジ選手も取ってくれたりだとか、それがあってこその最後の匠のレイアップの後のプルアップだったと思いますから、決して誰かの力だけでこの勝負決めれたっていうわけじゃなくて、全員で決めた勝利だと思ってます。
23点差という不利な状況にもかかわらず、ホームの後押しの中、選手全員が諦めずに最後まで戦ったからこその大逆転勝利でした。しかし勝ったからと喜ぶだけではありません。古野選手のコメントです。
昨日は後半悪くて、今日は前半悪くて、まだまだ未熟なチームだなとは、この2日間で実感しました。勝ち切れることがやっぱいいんですけど、やっぱ一部に行きたい、一部のチームとしたいっていうならば、もっといい勝ち方をしないと今後にはつながっていかないかなと思います。
勝っただけでは満足しない。ボルターズが見据えているのは B リーグ一部です。ここで手こずっているわけにはいかないというチームの覚悟が、首位を走る今のボルターズの強さにつながっているように感じます。
いや、劇的でした。
そうなんです。もう会場も大盛り上がりだったんですね。
ホームだったからね、特に
ね。 0.3 秒での逆転勝ちということだったんですが、勝っても反省をするのが今のボルターズ、強いということになっております。21勝3敗、西地区首位、そして B2 勝率トップをキープしています。でボルターズですが、今週末もホーム戦なんです、明日明後日行われます、24日土曜日が午後5時から、そして25日日曜日が午後2時から、熊本県立総合体育館で群馬クレインサンダーズとの対戦です。このチームなんですが、現在東地区の首位という強豪なんですね。そうなんです、東地区首位対西地区首位という対戦になっています。ちょうどクリスマスということ で、クリスマスイベントもいろいろ開催されますので、デートにもいいんじゃないでしょうか。
須藤さんがサンタになって登場する、
どうだろうねそれはないかもしれませんけれども、選手の皆さんがサンタの格好になったりするかもしれません、どうでしょうね、番組のポッドキャストもこの番組アップしていますので、そちらもチェックしてください。また週刊ボルターズのフェイスブックページでは試合の最新情報や番組の情報などもアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。週刊ボルターズ、この番組は大熊本証券、藤井の唐揚げ、菊陽町吉本小児科の提供でお送りしました。
時刻は